これチャージします。神はそれは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これはこのキリスト教に関してたびたび聞く言葉です。有名な、あまりにも有名な御言葉でございます。まさに神様はその一人をイエス・キリストを私たちのためにくださるほどに私たちのを愛してくださった。この世というのは私たちです。あなたです。私です。そして周りにいる全ての、神様なんて知らない、神様なんていらないって言っている人たちも全部含まれております。それを神様がお作りになった非造物全てを愛して、そして御子を信じる者はイエス様が神様です、私は罪を犯しました、それを認める者滅びずして、滅びることなく永遠の命を持つために、これはもうキリスト教の一番この基本の一番最初に聞かされる言葉ですけれども、だからある教会ではいわゆるその求道者と献身者と、献身者って固い心と書く献身者のことですね、いわゆる神様にお捧げします、その別の意味の献身者もありますけれども、固い心を持つ、要するに信仰に入りました、それと二つに分ける教会がありますけれども、そしてそのいわゆる求道社会というのをいたしまして、学習をしてですね、その2週間か3週間かけてその聖書を教えてです、それからもう一度、あなたはそれでもイエス様を信じますか、はい、イエス様を信じます、そうそう、誓約書を書かされます、そして初めてあなたは信者ですっていうふうに認める、それほど厳しく信じないよ。まあ、私たちの信じ、私たちの信じているところは、要するにイエス様を信じた、イエス様が私のために十字架にかかってくださいました、信じた、その時から私はクリスチャンです、あなたはクリスチャンです、信じる者は全て神の子ですという、その教えに従って私は天幕伝道で、はいって決心しました、手を挙げました。心の中はもうまだまだ疑いでいっぱい渦巻いておりましたけれども、でもイエス様を信じますかって言われて、信じてみましょう、やってみよう、そんな不尊な思いで決心を手を挙げました。その時からあなたがクリスチャンです、神の子です、牧師にそう言われてですね、そのために祈っていただいて、はい、私はクリスチャンですというようになりました。その時から私のクリスチャン人生が始まりました。だからそういうのとは全然違う意味の、私たちはクリスチャン感を持っておりますから、別に他のいろんなおかしなのやり方をしている業界がある、そんなものに惑わされることはありません。私たちは信じたところに従って、私はイエス様を信じます、決心をしたときから、私はクリスチャンです、そう言っても別に何の違和感もなし、その通りだと思います。でもその中には多くの愛が、まあとにかく今はそのラジオやテレビやそういうの情報源がたくさんありますから、もうその教会の中にも そういうものがこう渦巻いておりますから、牧師が言う前にそんなことやらなくても知ってるわっていう人は多いんですね。未信者でも聖書のことをよく知っている人がいます。聖書学者って言われる人たちの中にも、でもこれは昔々起きたことであって、歴史の上に起きたことであって、私はクリスチャンじゃありませんっていう人は大勢いるんですよ。大学の教授の中にもです。そういう、そして私たちよりもずっと聖書のことをよく知っているけれどもね。でも、一番いい例が、最近テレビにキリスト教のことはよく言われるようになります。テレビの番組で、2500億年の歴史とかいう番組があります。寺脇相棒で片っぽの役をやってる人が解説者になって、キリスト教のことを、歴史をたどって、最近になってキリスト教のことを言います。彼がよく使う言葉と言われています。そうと伝えられています。エルサレムに行って、このキリスト生誕の場所とか、そう人々の間に伝えられていますという言葉をよく使うんですね。じゃなくて、ここでそういうことは起きましたと言えばいいのになと私見てて思ったんですけれども、じゃあそう伝えられております。そう彼らは信じ、クリスチャンたちに対してそう彼らは信じております。そう信じて礼拝をしております。そして彼の言いたいこと、彼らはそう思っているけれども、私はちょっと違うじゃないかということ、言葉の端々に感じるんですね。ですから、多くの人々はそういうふうなものの考え方をするんだな。歴史上で実際にそういうことは起きたけれども、この奇跡物語とかそういうものは、私は信じませんよ。起きたと伝えられております。でも私クリスチャンではそう固く信じております。そのことは実際に起きました。イエス様は2000年前、ユダヤの国のベツレヘムの馬小屋の中で間違いなく生まれました。そう伝えられておりますじゃなくて、そういう事実、出来事が起きました、間違いなく。そして私たちは信じている者たちは、それこのことは紛れもない事実なんです、伝説じゃありませんよということを私たちは信じたいですね。ですから私もテレビをよく見ますよ。でもその彼らの言葉をテレビで伝える解説者の言葉をよく聞いて聞かないと、知らん間にですね、そのことは伝説なのか、人々はそう思っているだけなのかと思いがちなんです。でも聖書ははっきり言います。聖書の中に書かれてあることは全て真実だと私たちに語りかけるんです。何ならばですね、イエス様がお生まれになった時代、その時代は今のようなテレビやこのニュース、ラジオや、そのもちろんこの スマホなんていう情報源が全然ない時代です。ですから、ユダヤの国のベツレヘムの片隅で起こったこの小さな出来事、 誰も知らない。ヨセフとマリアがですね、この遠いナザレからやってきて、この小さな、この粗末な家畜の匂いがもっとするほどしたことでしょう。そのようなところにあって、彼らは人間的に見るならば何にも孫あり子供産まなくてもそう思います。そしてその孫屋で生まれた子はなんで救い主なの、なんで崇めなければならないの。でもそれが神様の御心であるなら致し方のないことでしょう。でも誰も知らないと普通想像しますね。ラジオもテレビもそういうそのバスメディアとかそういうのが知らせる方法、ニュースのを知らせる手段の何もない、ただ口から口へしか伝えることのできないこの時代にあって、そんな田舎の孫屋の中で世界をひっくり返す、世界を大逆転するような出来事が起こっているなんてことは誰も知らないと思う。でも知っているごく少数の人たちはありました。もちろんヨセフとマリアはこの生まれてくる子は救い主である、その運命を担って生まれてくる赤子だってことは知っていたでしょう。でもエルサレムのそのすぐ近くの方、あのこの馬小屋の中で、馬小屋の野原でそうだと思うんですけども、このとにかくユダヤの片田舎でそれのこの羊の番をしている羊飼いがまず第一にこの大ニュースを知ることができました。彼らはこのやってはあまり、あのこの世のそういうその栄養映画には無縁のものでした。彼らはその安息日であろうがそうでない日であろうが記憶と中心の番をしていなければ、羊の世話をしていなければならない。ですから彼らはですね、社会的に一切認められない人たちでした。ですから彼らは裁判所で裁判があった時に証人として呼ばれても証言する権利がありませんでした。安息日を守っていない、その一つのこと、宗教社会であるユダヤであっては認められない。だからその一般のそのいわゆる人たちとは一段下のものとして差別の対象になっていた職業、羊飼い、そしてこれから、でこの羊飼いはもう一つはエルサレム の宮殿で、あの神殿で、あのおびただしい数の羊がこの犠牲として捧げられますけれど、そのための羊を供給するそういう羊を飼っていた人たちだと言われております。ですから彼らが育てた羊が神様の犠牲として捧げられているにもかかわらず、彼らは神様の、これはあのパリサイ人たちが思っていくことなんです、ね、あの彼らは神様の恵みには預かることはできない、罪の許しのために捧げられる羊を自分たちが供給しているにもかかわらず
彼らは神様の恵みから外された人々と、この当時のユダヤ社会においては別ですから、社会的には恵まれない人たち。でもそれこそこの羊飼いという職業は非常にな激務ね、昼も夜も羊の世話をしてなければならない人たち。だからもちろん日曜日は神様の安息日であって、当時を立法に固くその約束が書かれてあるにもかかわらず、そんな日曜日の安息日なんて守ることはできない人たち。だから社会的には恵まれない人たち。そしてもう一つ、自分が足りないものであることをよく知っている人たち。パリサイ人や祭司たちのように、私は特別に神様から選ばれたものであって神様に近い素晴らしい職業についている者たちだ、そのようなその自尊心みたいなものが全然ない、持つことが許されない、そういう人たちのところにまず第一、この救い主誕生という大ニュースが知らされてきました。ルカによる福音書の2章2章の8節から、さてこの土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって解剖家に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに神の栄光が、いや糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が、御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。彼らは神様、天の御使いの言葉を一言たりとも疑うことなく、はい、私たちが信仰を守る上において一番大切なことは、聖書の御言葉、すなわち神様の御言葉を聞いたり見たりしたとき、はい、その通りでございます、そういう信仰が必要なんじゃないでしょうか。私たちは自分に不都合な御言葉や、それから何かをやれたときに、ねえ、でもね、それはおかしいでしょう、それは違うでしょう、日本の常識に反してますよ。そしてもう一つ、自分の常識に合わない、自分の常識よりも自分が思っている常識とは合わないことは聖書にはたくさん書かれてあります。自分が日頃やってることとちょっと違うんじゃないか、 それからもちろんこの今やさ、日本社会にをで通用している常識とはちょっと違うんじゃないだろうか。そんなこと言ってたら常識外れって言われるよ。思うことが聖書にはたびたびあります。でも私たちはクリスチャンであるならば、神、それが神の御言葉であるならば、はい、私は神様の御言葉に従います。それがたとえこの日本社会の常識とは外れていようが、自分の常識とは外れていようが、関係なく神様の御言葉であるならば、それを信じます。それが私たちに必要なことです。羊飼いはそんなおかしなことはあるはずがない。世界の救い主、私たちのための救い主はそんな馬小屋の貝馬桶の中に、それはないでしょうとは言わなかった。彼らはさあベツレヘム行って、主は私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう、だから聞いて、そして今度は自分で実際に行う、このことが私たちにとって必要かもしれないです。いや、必要なんですね。神様の御言葉を聞きました。やる前から常識が外れたとか、それは困難だとか、できないでしょということを言わないで、さあベツレヘムに行って、主は私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう、見て行う、聞いて行う、そして急いで行って、マリアとヨセフと貝馬桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき、羊飼いはこの幼子について告げられたことを知らせた。こう書いてある。自分で経験してました。実際に行ってみました。その通りでした。今度は人々にも知らせたというんです。感謝ですね。そしてそれを聞いた人たちは、みんな羊飼いに話したこと、羊飼いの話したことに驚いた。こう書いてあります。先ほども言ったように、マリアはすでに生まれてきたこの方がどのようなことであるか知っておりました。ですから、これらのことをすべて心に留めて思い巡らした。きっとマリアの思いの中にはですね、やがてこの子が歩もうとする苦難の道も思いの中にあったでしょう。でも神様の道であるならば、神様が望んでいらっしゃることならば、彼女は心の中でそのことをしっかり受け止めていたと思います。さて、これ羊飼いが無学な、人から顧みられることのない、社会的に認められていない羊飼いが知りました。もう一種類の人たちはこの世の中にいます。これは世に認められていて、ハイクラスな生活をして、ハイクラスという豊かな生活をして、一国を動かすほどの力を、権力を持っている人たちが知らされました。よく、クリスマスとか、そういうイベントに、羊飼いと、羊飼いと、それから、 博士たちは共同に一緒に生まれたばかりの幼子のところに来た。これ便宜上そういうことになってますけれども、実は羊飼いが来た時と、そしてその博士たちが来たこの時期には、歴史上では大きな違いがあります。まあどうでもいいことですけれども、4ヶ月ほどの違いがあります。とにかく東の方の人たち、だからそのユダヤから東の方というとギリシャ、もっとペルシャ、その地方だったと思います。当時その地方にはハイカ教といって、その極める宗教、まあまあそれはどうでもいいよ。とにかく当時占い師というのは、先生業実というのは、被告をによって、有名な人たちは被告を犯すような力があった。先生術によって星の天体の動きによって、その王たちはこれから行おうとする、そのいろいろ政治とかそういうものを実際に行っていた。だからこの天体を観察して、その先生術を行う人たちは、その国を左右するほどの力があった。イスラエルの国が、で預言者たちはその国を動かすほどの力があったと同じように、その当時そのような国々では、その星占いによって一国をの政治を行っていたと言っても過言ではない。そのぐらい大きな力を持っていた。だから博士たちっていうことは日本語では書かれてあります。だから博士たちは大学の先生ぐらいから、いえいえとんでもない、もっともっと上、王様の変える政治のあり方を進言して行う、そのような巨大な力を持って、その博士たちはある、もう古今東西あるとあらゆる学問を全部、まあこれを全部吸収していたかどうかはわからない、とにかくその調べて、そしてその自分たちの知っている知識とかそういうものに合わせて王様に進言して、王様がその国の政治を行う。ですからそういう先生術によって非常に国を動かした。そういう人たちは東の方に輝く大きな星を見つけました。天体観測している間に、あっ、今までと違う星が現れた、あれは何だろう、そのように思って彼らは調べ始めたんでしょう。そうすると、これはユダヤの国で新しい王が生まれた中心だと彼らはそう思いました。そこでもう多分何もかもいろんなものを売り払って、そしてそれで銃砲持ち役その部分に変えて、黄金ですね、変えて、それを携えて、当時その何のように飛行機がブーンと飛んでいて行ければいい、そんな便利な時代じゃないかな、なくなり広がるな荷物を乗せて何ヶ月もかけて旅をして、やっと星を目指してやってまいりました。その星は彼らを導いて、ずっと彼らの行く先を照らしながらやってまいりました。 彼らは当然ユダヤの王として生まれたんだ。朝だからエルサレムで都であるエルサレムで生まれた、生まれたであろう。そのようによってそのユダヤの都である首都であるエルサレムにやってまいりました。マタイによる福音書の2章というところを見ますと、そのありさまが書いてあります。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たのです。拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れまどった。エルサレム中の人も王と同様であった。小さなエルサレムのその城壁の中はそれは恐れが震え上がったでしょう。ヘロデ王は前にも話したように大変疑い深い人、病的に疑い深い人。彼は生涯に11人の妻を埋めておりました。そのうちの10人はヘロデ王自身の手によって毒殺されたり、あの幽霊につけられたりして殺されました。それも全部根も葉もない、ただヘロデの心の中に潜む自信暗鬼によってその生まれた子供たちも全部殺されています。だからそのうちの3人の人、ある子供の男が僕が残っているのが、あのいわゆるヘロデ・アンティパスとかああいう人たち。あのですから、それぐらい疑い深い人ですから恐れました。自分の地位をその覆すかもしれないような、その子に生まれてもらっちゃ困る、そういうふうに恐れました。一方エルサレムに住んでいる民も恐れました。あの 残虐な疑い深い王がその残虐性を発揮して自分たちにまたもう一度災いをもたらすのではないか、自分たちが殺されるんではないだろうか、その恐れ、互いの恐れが大きくなって多分大変だったと思います。一方この3人の博士大逆キャラバンを組んできましたから、エルサレムの王が来てまず王様に拝謁して、そしてあの東の方で新しい王が生まれた、その印の星を見ました。どこでお生まれになったんですか。王は早速その儒学者たちを呼び集めて、旧約聖書のどこにそのようなことが書いてあるのか、ここどこに書いてあるんです、ベツレヘムでお生まれになると書いてあります。そこで彼らはすぐ旅立ちました。ベツレヘムを目指してエルサレムとベツレヘムまでの間だいたい100キロほどの道のりですけれども、だそうですけれども、そこに出かけてきました。一方王はこの互いの方にますます燃え上がって、ですから博士たちにもしもその幼子をその生まれた場所が分かったら私に知らせてください、私も行って拝みに行きますから、実は別にあのヘロデ王の心の中はその生まれた幼子を殺してしまう、後腐れないように自分の地位が もう一度疑う、奪われないように殺してしまおうという考えから聖書にそう書いてあります。殺そう。そして博士たちはそんなことはお構いなく言って、バーゴラで生まれた幼子よ、礼拝いたしました。羊飼いが言った日から、余計なことかもしれないけれども4ヶ月を経っていた。ですからその幼子もだいぶ大きくなっていたことでしょう。そしてこの時に持ってきた黄金乳香没薬は、やがて彼らがエルサヘロデ王の追及を逃れてエジプトに逃れていった、その間の滞在期になったんだろうと。神様の用意は周到ですね。この博士たちは自分の持てるものを、自分のできるありったけのことをいたしました。私たちは果たしてどれだけのことをこの幼子イエスのために、私たちの罪を背負って十字架上に死んでく、十字架にかかって死んでくださったこのイエスのために、それだけではなくて今現在においてもあなたの罪は許されたんですよ、安心していなさいよ、悩む必要はありませんよ、あなたの悩みは全部背負ってあげますよ、そう言ってくださるイエス様に私たちはどれだけのことをしたでしょうかね、しているでしょうかね。私たちは都合のいい時だけ、私はクリスチャンです、都合のいい時だけイエス様ありがとうございます、いや、もっと極端に言うな、クリスマスだけ私はクリスチャンです、イエス様って素晴らしいね、いやいや、それよりもサンタクロースは素晴らしいね、サンタクロースがトナカイに乗ってやってきてそのプレゼントを奪ってくださるんだよ、もう そんなのはそのいわゆる偶話に過ぎないわけですよね。もちろんそれが悪いとは言いませんけれども、それよりも何よりも私たちはクリスチャンとして、私たちの救いであるイエス・キリスト様に対して私たちの心のどれだけのスペースをキリスト様のために与えているかどうか、ごく小さなところに押し込めてしまって、自分の都合のいい時だけ、教会にいる間だけ、御言葉を開いている時だけ、あとは人々と違えるようには、ちょっと自分がクリスチャンであるなんていうことは都合が悪いから、おこがましいから、後ろめたいことがあるから、まあこっちで隠っちゃいましょう。まあ誠実礼拝を守ること、そのぐらいなんで私にできるからやりましょう。でもそれ以外の社会生活によっては自分がクリスチャンであることは必要ありませんよと言っているかどうか、これ博士のように何もかも打ち捨てて、何ヶ月も3ヶ月も4ヶ月もかけて旅をして、自分が持てるもののありったけを変えた黄金と、それから持ち薬入庫、それぞれそのいわゆる入香というのは、その とてもいい香りがする、死体に塗るためのこのこう非常に高価なその香油ですね。持ち薬というのは薬だそうですけれども、大変高価なもの、 そのようなものに変えて全部お皿をイエスのために捧げました。人間の目で見るならば海のものともや山のものともわからない、その全然外国で生まれたそんなおさなる赤ん坊にそんなの捧げる、あなたそれ損でしょ、もったいないでしょ、自分のために使ったらどう言いたくなりますけれども、でも彼らにとってはそれが自分にできる精一杯の礼拝だったんです。そして彼らは聞きました、羊飼いは羊飼いで自分たちのできる精一杯の礼拝をいたします。そしてやがてそのヘロデ王の迫害の時にはその有効黄金持ち役がその自分たちがエジプトの逃亡生活をするのに非常に役立ったと言われております。それこそあまり言いたくない言葉ですけれどと言われております。それぐらいその大切なことを彼らは実践したんです。私たちはどうでしょうね、それほどイエス様のことを、自分たちの持っている信仰のことを大切に思っているかどうか、自分自身も大きく反省しなければならない。そのように思ってここを読みながら準備しながらと思っておりました。私自身も反省すべきことは多々あります。あなたはどうですか、あなたはどうですか、あなたはどうですか。イエス・キリストを信じる信仰というのを私たちはもっともっと大切にしたい。そして私がキリストを信じているクリスチャンであるということは、それほど大きな、イエス・キリストを十字架につけるほどの大きな犠牲の上に成り立っているんだということを、ついたであろうゴルゴタの丘じゃなくて、と言われているゴルゴタの丘じゃなくて、あのテレビのその番組を見ながらそう思いました。このゴルゴタの丘でイエスが十字架についたと言われております、と彼あの相棒のあの片方の寺脇っていうの俳優としては非常に私の好きな俳優の一人ですけれども、でも と言われているじゃなくて、あのゴルゴタの丘でイエス様は十字架に疲れたんです。私たちの罪のために父よ、彼らを許してください、彼らは何も知らないでいるのですと言われた、あの十字架の、そして十字架の、打たれた傷から流されたっていう、実際にそのことは出来事はあったんです。その考えを持つならば、そういうことを固く信じるならば、何のためにどうして彼が悪いことをしたの、重症にかかるほどの悪いことをしたの、いや何一つ悪いことをされなかったと聖書に書かれてあります。聖書はどう言ってましたか、私たちの罪のために十字架についてくださった、その十字架の血によって流された血によって私たちは救われたと聖書に書かれてあります。そうであるならばイエス様に私たちは何かを犠牲にする、いや犠牲じゃん、お返しするのは 当たり前のことじゃありませんか。でも私たちは以前は自分勝手であってその当たり前のことをしない。キリストイエス様を信じていると言いながら、次へ告白していながら、その当たり前のことをしない。悲しいですね。私も含めて。でも博多たち、この羊飼いたち、羊飼いたちは馬小屋に生まれた馬、あの羊、幼子を見て、その帰る道すら一部始終を人々に語りました。それも聖書には何とか言って、彼らは帰っていった、証をしながら帰っていった。博士するところですが、やはり聖書の言い方はよくそっけないですね。帰っていった。でも帰った後、家に帰った後、自分の住まいに帰っていった後、私たちはどうするでしょうね。彼らはきっと礼拝を続けたと思います。羊飼いたちも昨日までの羊飼いたちは違います。今までは望みのないものでした。社会から差別されているものたち、どうしようもない。自分たちはこのまま一生羊飼いのままで終わってしまった、そういう思いで劣等感の中に、いや、その劣等感すら失ってしまった、そういう生活であったかもわからない。でも彼らは前に生まれたこの幼子を見て喜んで帰ってきた。その喜びは家に帰ったからもあったと思います。家に帰ってからでも礼拝したと思います。そして神様のためにさ、奉仕をしたと思います。何か自分にできる何かをしたいと思ったと思います。私たちもそういうクリスチャンになりたいですね。教会でイエス様のことを聞きました。アーメンと言います。アーメンならば同時に自分にとって苦いこともアーメンとして受け取りましょう。自分が気に染まないことであってもアーメンとして受け取りましょう。そうするならば、あなたのクリスチャン生活はさらにレベルアップした素晴らしいものに変わっていくことと思います。
アーメン。
感謝します。終わります。